それでこれからが本筋なんですが、ジャクソンの神経系の進化と回転理論という、私にとっては高野山大学で修士論文を書いた時 のテーマの基本がこのジャクソンだったので、もっぺんそれに戻ってみようかなということなんですが、ジャクソンの理論は神経系の進化と解体というふうに表現されるんですが、ヒューリングス・ジャクソンは1835年に生まれている人です。今年がね、シャルコーが誕生して200年って言ってましたね。だからシャルコーよりも10歳若い人で、イギリス神経学の父だと。まあ転換を研究したりするのは基本であったので、まあ今神経学と精神学は別口になってますが、大昔は精神神経学会は神経学会だったんですよね、確かね。でそういうことで言えば、神経学について我々がいろいろ教えてもらうのも大事かなというところも一方ではあります。で彼の理論は進化と、ちなみにあんまりダーウィンよりはですね、スペンサーという人のもうちょっと枠組みの広いものを、参考にして、それを神経系に当てはめているというのが彼の理論であります。一つの軸は進化で、もう一つの軸は解体であります。で、これを対抗というふうに訳しておられる先生もおられます。で3つの階層ですね、最下階層、中等階層、最高階層という階層によって、だんだん下の方から上の方に進化が進んでいくんだと。であんまりこれは延髄やなとか、これ脳幹部やなとか、大脳質やなと、あんまりそういう解剖学的なことを考えずに、こっちを置いといて、ある種の概念だとして、ローエスト、ミドル、ハイエストを考えなさいというふうな、まだシナプスおろか細胞の話まで出てない時期のことですから。で、一方で解体というのが起こってくる。この解体が実は疾患のもたらす結果だというわけですね。で、必ず症状は2つの陰性と陽性の部分からなっていると。でこれもクローの二分仮説みたいなですね、陰性と陽性統合失調症だというのを念頭に置かないでほしいんですが、同じイギリスの中でもなんかちょっと意味合いが違ってきてるらしいので、陰性症状はあくまで神経系進化の最高階層の中の、さらにそれを4つぐらいのレイヤーに分けて、上層の解体で生まれるものであると。これが疾患のもたらす一番重要な事柄だと。でそれに対して最高階層の上層の解体によって解放された下層が過活動を起こしてくるんだと。で、ある意味で言うと、その解放された下層の活動は健康がちゃんと維持されているというか、健康を求めてというか、さらにこう進化していこうという、そういう上向きの流れがまだそこには温存されているんだというふうな理解であります。でたくさん秋元先生の書かれた訳されたものを見るとですね、神経系の進化と解体は特定の順序で、神経系の上向性発展、これが進化だと、最もよく組織化された状態から最も少なく組織化された状態への移行と、単純から複雑へ、自動的なものからより自動性が少ないものへ、そして最高階層というものが神経系進化の一番の、いわばクライマックスであって、これが心の器官だというわけですね。でそこは最も組織化が少なくて、最も複雑で、最も随意的であるというふうな格好で捉えています。で解体は進化と逆の方向でありまして、発達の逆行、ちょうど全体がバラバラになっていくような過程であります。でそれが最も、単純なもの、最も自動的なもの等に及んでいくと、結果は我々の死であるという形、まあ、神経系の死であるという形になります。で先ほど述べた陽性と陰性の症状のことですが、神経系の解体が全面的でなければ、局所的であれば、全面的なものは例えばアルコールとかですね、薬物が入ったりする場合だとすると、全面解体が起こってくる可能性があるわけですが、局所的な解体の場合には、あらゆる場合に必ず陰性の要素と陽性の要素があるんだと、その2つの組み合わせで神経系の疾患は成り立っているんだというわけであります。で、理由は解体が進化のより定時の階層への逆行であり、解体から免れた、より定時のレベルの階層の機能が残存するからである。 最も少なく組織化され、最も複雑で最も随意的な機能は失われ、これが陽性、ごめんなさい、陰性症状で、より多く組織化され、より単純でより自動的な機能が残存不活されるのが陽性症状だというわけですね。で、彼はまあ転換の研究者だったわけですが、転換の後のいろんな精神病的な状態から精神病全体についての、事柄にも目を目配せするようになってですね、これは失笑期って書いてあるのは山鳥先生がわざわざ分かりやすくされた日本語だそうですが、通常は4つの要因がその解体それから等に関わってきて重要だというわけですね。で、早い時期は解体の深度、速度、それから大脳の個人差、外的環境、内部環境の話が要因として挙がってたんですが、10年ぐらい経ちますとそれが、そのパーソンという言葉が出てくるんだそうですね。人が出てきまして、それが第2位にやってまいります。で、通常は最も重視される要因は解体の深度であります。先ほど上の方から下の方へという話をした時は深度深さの話をしたわけですが、まあパーソンという言葉が出てくるところはなかなか彼の心の中の変化が現れて面白いかなと思うんですが、で二重構造について、まあ、よく出てくるこの症例は、ある患者が看護婦を自分の妻だと思い込んでいる、自分に付き添っている人を妻だと思っている、これ陽性症状だというのを、それだけを取り上げるのは不十分だと。なぜなら彼女が看護婦だということを彼が認知していないという陰性症状が当然共存しているからである。で、認知しない not knowing ということが疾患過程の結果であり、彼の long knowing 誤認は無傷で残っている最高次中枢の下層部分の活動の反映であるというふうにまとめているわけです。で、ちなみに、山鳥先生が書いたものを参考にすると、このジャクソンはですね、共存の原則というのを堅持したようになります。脳と心の関係とか脳と 身体と心の関係っていろいろ議論がある領域でありますが、意識状態、これは英語ではコンシャスネス、ステイツオブコンシャスネスって書いてますね。これは心と同義だと。で、神経状態、ナーバスステイツは性質が全く異なっている。で、この2つは同時に生起するけれども、全てその意識状態にそれぞれ対応する形の神経状態が存在する、まあ、ここまではありそうなことなんですが、彼はそこで両者は並行して想起するだけであって、一方が他方を干渉することはないと、これを共存の法則と。二元論ではあるわけですが、例えばそのこれの関連でエックルスとかそれからペンフィールドの本を読むと、大体彼らはどっちかが影響する、まあ、心が脳に影響してというふうな論を立ててるわけですが、まあ、ジャクソンはそれを、まあ、ある意味で言うとそこまでは言わないでおくと。まあ、あえて言ったらクルト・シュナイダーが恐る恐る病気のことを話したみたいな、こうつつましやかさがあるのかなと思ったりもするんですが、ちなみに脳の辞書と心の辞書は全然別だというふうに考えておく必要があります。意識は神経系の機能ではないと。意識は神経系の機能と共存する現象で、まあ、心はということですね。この場合は心の生理学はないと、神経系の心理学もないと。で、ここがなかなか難しいんですが、脳の辞書に入っている言葉と心の辞書に入っている言葉、英語ではみんな違うんだそうですね。違うと彼は考えている。で、これが我々が日常を使うときは必ずごっちゃになってしまうことがあるというところが、山鳥先生がしきりに警告を発しているところなんですが、で、基本は脳はセンソリモータープロセスと、だから感覚運動の過程だという、それが複雑化するかどうかというので、当時のジャクソンは考えていたようですけれども、いずれにしても重要なのは神経系の疾患と精神疾患が実は同列のものだと、同じ中で論じることができるものだとしているところが、このスライドに載せていませんが、とても大事なところであります。